情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。皆さん、8月24日から8月31日この8日間ですね、サラダウィークというそうなんですけれども、皆さんご存知でしょうか。なんでもね、8月24日というのがですね、ドレッシングの日なんですってね。で、8月31日っていうのが831で野菜の日ということで、8月24日のドレッシングの日から8月31日野菜の日までを、これをサラダウィークというふうに呼んでるそうなんです。で、これ、まあ、8月31日の野菜の日っていうのは831やから、まあ、野菜ということで分かりませんか。8月24日がなんでドレッシングの日やねんというふうに思いましたところ、これがなかなかユニークな制定の仕方、ユニークな言われというか理由やなというふうに思いましたんで、まあ、冒頭皆さんにご紹介したいなと思って持ってきたんですけども、それはですね、まずこの暦をね、カレンダーをちょっとこうご用意をいただきたいんですけれども、まあ、1週間ごとにこう並んでる、そういうね、あのカレンダーを見ていただいたときに、8月31日の上言うって言ったら何になってます？8月24日になってますでしょ、ね。で、まあ、なんでか言ったら8月31-7言うてしたら8月24になるわけなんですけども、サラダ言うて言ったら、まあまあ野菜ですやんか。で、ドレッシング言うて言ったら、まあ、その野菜の上にあるもの、野菜の上にかけるもんですから、野菜の上にあるものを言うということになりますやん。そうしたらね、そのカレンダーを見ていただいたときに、831の上にあるのが824ということで、ドレッシングの日というふうに決めたんだそうです。なかなかこれユニークな決め方やなと思って感心したわけなんですけどもね、はい。このサラダウィークですけれども、野菜摂取量を増やすきっかけを作り、野菜を楽しく美味しく食べようと呼びかけるものです。まあ、もっともね、今年は野菜価格の高騰で野菜摂取量を増やすのが難しいサルトル家ではあるんですけれどもね。さあ、サルトル情報局、短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ、 NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。サルトルが行ってきました。このコーナーはサルトルが行ってきたイベントなどのイベントリポートのコーナーです。今回行ってまいりましたのは8月23日ガヤインで行われました万灯会です。このガヤインの万灯会につきましては、私サルトルのミキテクテクマップでも取り上げさせていただきまして、このガヤインの万灯会の始まりについて全住職にいろいろとお話を伺いました。全住職の熱い思いから始まったこの万灯会ですね、そのお話を聞かせていただいて、これはもう今年は絶対行かせてもらわななというふうに思いまして、ちょっとこう用事があったもんですから遅れて、行ったんです。遅れざるを得なかったんですけども、行かせていただきました。まあ、今回のね、今年の万灯会につきましては、まあ、通常やったら2日間の で行われるんです。8月の23日24日地蔵盆に合わせて行われるわけなんですけれども、今年は新型コロナウイルスの影響下にありまして、8月23日の1日のみで行うということでした。もうあの広々とした境内でね、感染対策いうということで、いろんなところにアルコール消毒のボトルが置かれておりました。そんな中での開催やったんですけれども、やっぱり今年はこの新型コロナウイルスがあってお参りも少ないんかなというふうに、思っておりましたけれども、毎年ね、たくさんの方が来られる行事ですから、それに比べたら当然少ないのは少ないんですけれども、それでも熱心に、お越しになられて、熱心にねお参りをされておられました。で、いつも我々この This is Mickey ではこのガヤイの万灯会お手伝いをさせていただくんです。万灯会と言いますのは灯籠がね、境内中にこう並べられるわけなんですけれども、その準備を担当させていただいております。我々発足当初からこの万灯会お手伝いをさせていただくということで、記念にというわけではないんですけれども、その時にね、2014年の話ですけども、灯籠をね、作らせていただいて、その灯籠を飾らせていただいてるいうというのもあるんですけども、今年もその灯籠ありましたですね。はい、僕の灯籠と、それから副理事長の長塩保さんの灯籠とありまして、なかなか懐かしいなというふうなことを思ったりしたんですけども、今年はこの新型コロナウイルスの影響下にあって、あんまりいつもやったらね、大きくこう声を上げさせていただいて、皆さん、お手伝いの方よろしくお願いしますというふうなことをネットとか、あるいはこのラジオを通じて、呼びかけさせていただいたりするんですけれども、その感染対策といいますか、感染予防やね、いうようなことで、少人数でいつも慣れてるもんでやりましょうということで、今回はもう本当ごくごくスタッフと数名で、参加をさせていただいたということなんですけれども、はい、今年は檀家さんがね、いつもですけどね、檀家さんがもうほとんどこうやってくださってて、僕らはそないにこうお手伝い言うほどのものでもなかったのかなというふうに思ったりするんですけれども、さあ、そして夜を迎えたわけなんですが、この、SNS で This is Mickey のね、Facebook ページを使いまして、それでもこう準備は整いましたよということで、SNS でこう書かせて掲載をさせていただいたところ、それを見てお越しくださった方もおられましてですね、で、その Facebook 上でずっとお知り合いやった方やったりするんですけども、そこからこう、そこが先かな、いや、ラジオが先かな、ミキラジ37の方にもね、メッセージをくださるリンパパさんという方なんですけども、そのリンパパさんと、今までリアルにこうおしゃべりをしたことがなかったんですけれども、お話をさせていただきまして、お会いすることができたというようなことです。新型コロナウイルスの影響下にあって、たくさんのこう行事ごとがなくなっていってるわけなんですけども、その十分な感染症対策というのを行った上で、開催していただくことで、そういったご縁つなぎといいますかね、今まで会えなかった方、あるいは、これまで劣ったけども、そういう感染症があるがために、ちょっとこうなかなか会うことができない方にも久しぶりに出会ったりとかいうことで、 私としたらやっていただいてすごく良かったのかなというふうに思っております。まあ、この様子なんですけどもね、8月の25日の神戸新聞に掲載をされておりますので、ご覧いただけたらというふうに思います。そこには、灯籠ではなくてろうそくね、2日間で6000本のろうそくが並べられるということになってるんですけども、まあ、今年は1日ということで3000本ということになってございますが、これは阪神淡路大震災でお亡くなりになられた方々への哀悼の意を表するということで行っているものなんですけども、まあ、そのろうそくを灯して、手を合わされている方の写真が掲載をされております。まあ、住職のね思いでもってその阪神淡路大震災の折に、まあ、自分は盆さんだということで、盆さんならではのことできることを言うていうことで始まったこの万灯会というようなことですんでね、また来年、コロナも収束して、そして、落ち着きましたら多くの方々にこうご参拝をいただけたらなというふうに思っております。以上、サルトルが行ってきましたのコーナーでした。先週に引き続きまして、ミキの特産ブドウの話をさせていただけたらなと思うんですけれども、ミキではミキ平山観光ブドウ園、里脇観光ブドウ園でブドウ狩りが楽しめるほか、道の駅ミキでありますとか山田錦の館といった大型の直売所に加えまして、道すがらテント販売の直売所を見つけることができます。この直売所ぜひ覗いていただきたいなというふうに思うんです。と言いますのは、どの直売所でもこのブドウがこの値段でという金額で販売されておりますので、ぜひとも一遍覗いてみてください。さあ、そして皆さんにこのブドウの美味しい見分け方をお教えしたいなというふうに思っております。ポイント1つ目、軸が太く青いこと。それから2つ目、皮の表面に白っぽい粉が付着しているということ。3つ目、粒に張りがあってみずみずしい状態であるということ。4つ目、粒全体が色づいているというものです。ポイント2の白っぽい粉は花粉、果物の粉と書きますけれども、ブルームとも呼ばれているもので、ブドウ自身の水分を保護して新鮮さを保つ働きがあるので、この粉がまんべんなくついているブドウは鮮度が良い証拠です。食べる直前まで洗い流さずに置いておいて、そして食べる直前になったら洗ってちょっとこう食べていただいたらなというふうに思います。まあ、一度その直売所に行っていただいて、あ、ほんまや、あ、白い粉が吹いとるわというような様子もちょっとご覧になってください。さあ、今週もサルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。バイバーイ。